恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。鳥居マタイ君が言ったそうです。日本の国はどうなっているのでしょう。本当にですね、先週私たちはまさにそんな思いに、満たされました。台風23号の被害は皆さんのお宅ではなかったでしょうか。金沢でも瞬間風速が42メートルというですね、猛烈な風が吹いたわけですので、ですね、教会には高い十字架の塔が立っていますもんですから、雷も恐ろしいですけれども、強い風が吹くとギーコギーコギーコギーコとですね、すごい悲鳴を上げるんですが、本当に守られて感謝でした。そして昨日の新潟を中心とした地震、真っ先に田中直美先生のご実家は大丈夫でしょうかですね。なかなか電話が通じなくって、しかし幸いご実家の方は大したことがなかったということで、ただそのお母さんの実家、お母さんの親戚が長岡にたくさん集中しているということでですね、本当に心配ですけれども、またあの地域には福音的な教会がいくつもあって、クリスチャンたちが多くいらっしゃる地域でもあるので、本当にそういった方々のことが今心配でならないのですけれども、またどうぞ祈りに覚えてくださるようにお願いします。台風なんかがやってくると大きなこう被害が出て、そのたんびに自然災害のやってくるたんびに避難勧告が出されなかった、遅かった、聞こえなかったっていう、そういった声がよく聞かれます。今日読んでいただいたフィリピ人への手紙の中で、パウロはフィリピ教会の兄弟姉妹に警戒するようにと警告を与えます。一節、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。パウロはこの3章の冒頭で、最後にと書きました。最後になりました？最後にならなかったんですね。4章の8節になるとまた最後にと言ってですね、最後にが何回もある。よく、説教でもですね、終わりにと言って、そこからまた永遠と続く場合がありますけれどもですね、パウロもそのようなですね感じでですね、書いているのです。私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。喜びの手紙と呼ばれるこのフィリピ書にはまさにこの喜びが満ち溢れているんですが、ここでは主にあって喜びなさいと言って、それはあなた方の安全のためにもなることです。私たちは台風や地震のこういった災害の中で本当にどうすれば安全に暮らせるかと思うのですが、パウロは信仰的な安全ということを考えています。確かに私たちが主にあって喜んでいること、主にあって喜びにあふれていることが、様々な誘惑やまた脱線から私たちを守ることになるのです。私たちがイエス様にあって喜ぶことを忘れていると、イエス様にある喜びが私たちの心からこう消えてしまったり、そういったことに対して無感動になってしまう、その隙間に様々な誘惑や様々な疑問や様々な不信仰な思いが忍び込んでくるわけです。ですから、主にあって喜んでいること、それがあなた方の安全のためにもなることです。旧約聖書のネヘミヤ記口語訳では、主を喜ぶことがあなた方の力ですという有名なお言葉がありますが、本当に主を喜んでいること、イエス様を喜んでいることが私たちのにとって力になり、また安全に信仰生活をしていくことにもなるのです。さて、 パウロはその後で、フィリピ教会の人々に警戒するように気をつけるようにと呼びかけます。何に対してでしょう？二節。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの活例のものに気をつけてください。と繰り返します。犬に気をつけてください。猛犬注意の呼びかけです。今でしたら、熊に気をつけてください。特に佐竹兄弟、姉妹。お近くに熊が出るそうですが、どうぞ熊に気をつけてください。でももし熊を生け捕りにしたら、熊を捕まえたら、熊のお汁かなんかにお招きください。糸の姉妹の、大切な山に熊が出たそうで、また熊が捕獲されたそうですけども、ですね、今日のこの、糸の姉妹が生けてくださったお花、命がけて、熊が出るその山に入って、取ってきた、その、生け花なんですね。これは命がけなんです。はい、そんなことで、今でしたら本当に熊に気をつけてくださいの方が実感が湧くんですけれども、犬に気をつけてください。今、鈴木ひろこ姉妹は、アメリカではなくて、東京に行ってらっしゃるんですけれどもですね、まだ手は、犬に噛まれてですね、紫色にこう変色しているそうですけれども、犬が大好きでですね、犬に近づいて頭をなでなでしようとして、ガブリとですね、噛まれたそうですが、どなたかが、もう犬は真っ平でしょうと言いましたところが、ひろこ姉妹、いいえ、これが治ったら、また犬になでなでしたいと思いますと、懲りない姉妹なんですけれども、パウロがここで犬と言っているのは、そんな動物のことではありません。ある人々のことを犬と呼んで警戒するようにと命じているのです。聖書の中では犬っていうのは今の時代のようにペットとしての存在ではないのです。犬といえば野良犬を指すのです。ゴミを漁り、通行人に吠えかかり、また襲いかかる危険な存在だったのです。聖書の中にもたびたび犬が登場します。すべて悪い意味でしか登場してこないのです。ですね。今では人間にとっては最高のペットであり、まあ私はセキセイインコが最高だと思ってるんですが、それどころか災害のたんびに捜索犬が活躍し、空港には麻薬探知犬が活躍しています。また補助犬としてですね、訓練を受けた、犬が様々な弱さを持った人々の最高のパートナーとして活躍しています。盲導犬は目の不自由な人たちの歩行の手助けをし、また介助犬は体の不自由な方々の生活に必要な動作を介助します。聴導犬っていうのを言いまして、耳の不自由な方々に音を知らせる形で助けているのです。今日皆さんお気づきになった方いるかもしれませんけれども、教会の掲示板、その廊下の掲示板と喫茶室の掲示板に犬を探していますというですね、ポスターが貼られています。教会の外にもですね、貼られていますけれども、大事な大事な犬がいなくなって、それも老犬と書いてあります。もう年寄ってもう色も写真よりももっと白くなっているということなんですけれども、どんな老犬であってもかけがえのない大切な犬なもんですから、必死になって探しているわけです。もうだいぶ前にいなくなったんですけれども、数日前に、この内灘高校の近辺で、そんな犬を見かけたという情報があるので、教会にまで、そのポスターを貼らせてくださいとですね、来たわけです。皆さんも野良犬を見たら、ちょっと、写真の顔とですね、見比べて、ぜひご連絡いただきたいと思うんですけども、それほどに、今は犬というとですね、もう、可愛くてしようがないわけです。大切な家族のような存在なんですけれども、しかし、こうした人間の素晴らしい友達としての犬がまだいなかった時代、パウロは激しい言葉を三つ重ねながら、その人々のことを警戒させます。犬。悪い働き人、肉体だけの活例のもの。これは 実は同じ人々のことを、三つの言葉を重ねて繰り返しているのです。この、警戒するようにと、パウロが伝えているその人たちというのは、ユダヤ教的キリスト教を伝える人たち。ユダヤ教的なキリスト教を教える人たちのことを指すのです。この人々は、使徒の働きを皆さんと一緒に学んだ時にも繰り返し繰り返し登場してきた人たちで、パウロが各地を伝道して回ると、まさに野良犬のようにパウロの後についていっては、パウロの伝道の邪魔をするのです。うなり、吠えかかり、パウロが開拓した新しい教会、その後に入り込んでは、その群れを荒らし回る。そういう人たち。パウロが伝えた福音、良い訪れ、それは、ただ一方的な神様の恵みによって、神様の愛によって、私たちは救われる。私たちの行いではない。それは神様からの賜物の贈り物プレゼントとしてもたらされる。私たちはただ信じるだけ、信仰だけによって救われる。パウロは神の恵み、信仰によってだけ救われるということを伝えたのです。そうすると、この人々はですね、そんなパウロの後にやってきては、その説いている福音に吠えかかり、うなり声を上げて挑んだのです。パウロが説いていることは間違いだ。とんでもないこと。私たちのような罪人がただ信じるだけで救われるなんて、そんな甘い言葉に騙されるな。私たちの罪は、神様の前には大きな大きな負債、借金のようなものです。莫大な負債を負っているようなものです。私たちはその莫大な負債を、神様の掟、立法を守り行うことによって少しずつ返済していかねばならない。何よりもまず、立法に教えられている通りに、救われるためには、割礼という儀式を受けて、ユダヤ人にならなければ、神様の救いはユダヤ人にだけ与えられるんだから、まず、割礼を受けてユダヤ人になる儀式を終えて、その上でから、上で、私たちは神に受け入れられ救いをいただく権利を持つことができるのだと教えたのです。もしも、そんな教えが教会の中に忍び込んで、人々がそれを信じるようになったらどうなるでしょう。私たちの教会に、牧師は、横山は、信じるだけで救われると言ったけども、あれは甘い。人間を知らない。やっぱり救われるためには私たちの行いも必要なんです。もちろん神様の恵み 90%。でも私たちも 10% ぐらいは自分で何かしなくちゃ救われない。やっぱり自分の罪深さを深く信じる、知る私たちはそんな教えを聞くと、そうかもしれない。なんとなく、さっき前は物足りなかったけど、やっぱりそうだったんだ。私たちも頑張らなければ。もしもそうなってしまったら、教会は教会でなくなってしまいます。福音は福音どころか、幸福の良き訪れどころか、呪いの教えになってしまいます。そんなことは、ちょっとした違いではなくして、もはや福音とは言えない根本的なところで外れてしまった間違った教えなのです。パウロは、そうした教えが入り込んでくることをそのまま見過ごしにすることはできませんでした。パウロは愛に富み、一致を呼びかけ、寛容であれと教えるパウロにして、しかし、この誤った教えを放置することは許せなかったのです。このユダヤ教的キリスト教に立っている人々は、割礼を受けていない外国人、異邦人のことを、汚れた者、犬と呼んでいました。マジ。この人たちからすれば私たち日本人は、まあ日本人でも割礼を受けている人何人かいるんですね。健康のためにですね、東京の衛生病院に行くと割礼をですね、施してくれるんです。私の知っている人でも割礼を受けている人います。それは宗教的というよりもですね、衛生的な面からですね、割礼を受ける人がいるんですけれども、しかし割礼を受けていない日本人、あいつらは犬だというわけです。パウロは、その彼らが使っている言葉をそのまんま、その人たちに投げ返しているのです。あなた方こそ 犬だ。パウロは激しいなと思います。この人たちを犬呼ばわりするんですから、パウロちょっと言い過ぎじゃないですか、熊ぐらいにしとけばなんてですね、感じるんですけども、犬呼ばわりするのです。しかしパウロのこの激しさはイエス様に対する愛に基づくものです。確かに私たちの神に対する罪はまさに大きな負債です。しかしそれを自分の行い、自分の頑張りで返そうとしたら、それは返済不能、不可能なのです。どんな良い行いも、その罪を帳消しにするぐらい、良い行いを私たちはすることができない。完全に負債を払い終えるなんてとんでもないこと。しかし、イエス・キリストは、私たちの身代わりになって十字架にかかって死んでくださった。それは、あなたの払うべき莫大な負債を全部背負って払ってくださったということです。死というものを持って私たちの負債を払ってくださったのです。イエス・キリストの三日目のよみがえりは領収書のようなものです。確かに、あの一度限りのイエス・キリストの十字架の死によって、すべての罪が、その負債が返済された、償われたっていうことの、その証明が復活です。この十字架で成し遂げてくださったイエス・キリストの救いの御業を私たちが信じて受け入れるだけで、その救いが、罪の許しが私たちのものになるのです。私たちの行いは 1% も必要でない。ただ、プレゼントとして、ただ信じるだけで与えられる。しかし、もしもユダヤ教的キリスト教徒たちが言うように、いやいや、そんなに甘くはない。やっぱり自分でも頑張って良い行いをしなければ救われないという教えが入り込んでしまったら、それは十字架のイエス・キリストの贖いが完全ではない。十分ではなかったということになります。まだ足りないということになってしまいます。ですからパウロは、三章の同じ三章の十八節でこう書くのです。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。そうなんです。もしもそういった教えが入り込んできたら、それこそイエス・キリストの十字架の意味を台無しにすること。あの十字架の死は足りなかった。やっぱり私たちもプラスアルファ何か付け足さなくてはいけないということで、実は十字架の敵となってしまうのです。自分の行いによって、努力によって、頑張りによって救われようとする人々こそ、十字架の敵となるのです。パウロは、犬、悪い働き人、それは肉体だけの割礼者、と呼びました。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。まあ、朝から割礼、割礼、その意味がわかるとあまり、ね、気分のいいものではないのですけれども、ね、割礼っていうのはユダヤ人の場合、生まれると男の子、8日目に男の赤ちゃんのおちんちんの先をですね、その皮を切ってしまうというですね、そういう儀式です。もしも大人の異邦人が、私もユダヤ教徒になりたいと思うと、ね、大人であっても同じように手術を受けるわけです。その先を切ってですね、それによってユダヤ人にまずなってユダヤ教徒として受け入れられるわけです。しかし、ここで肉体だけの割礼のものと言ってありますように、この割礼という儀式は、それが制定されている旧約聖書でも、肉体を傷つける、それだけの意味ではないのです。肉体さえそこだけ切り取ってしまえば、もうそれで済んでしまう形式ではなくして、それが表している割礼という教えが、実は指さしている大切な中身が、教えがあるというのです。それは、心と思いと、唇に割礼を受けようということの具体的な現れが肉体の割礼だったのです。心の割礼、 思いの割礼、唇の割礼を実は大事なものとして示していたのです。心と思いと唇が神を信じ、神に従う者にふさわしく悔い改めによって砕かれ、ひたすら神の御前にひれ伏し拝む従順なものとされていることを指しているのです。ただ肉体的な割礼だけ受けても、その心と思いと唇がまるで神の前にひれ伏さない、傲慢に生きているなら、神に従って生きていないならば、それは意味がないというのです。ですから、彼らは肉体だけの割礼を誇っているけれども、実は私たちキリスト者、クリスチャンこそ、真の割礼のものだとパウロは主張するのです。3節。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。これは重大な箇所です。もうここだけで3回ぐらいに分けて語りたいぐらいの内容の満ちているところなのですが、肉体に割礼を受けていなくても、この3つの特徴、特色を備えているならば、それこそ神の前に割礼のもの、神に受け入れられている存在として認められるのだというのです。ここに真に神にあるものの3つの特質が描かれています。これは一つ一つ自分自身に当てはめるべき重大な箇所です。第一に、神の御霊によって礼拝をし、私たちは今朝もこうやって礼拝を捧げるために集まっています。果たして、神の御霊によって礼拝をしているでしょうか。これはとても心に刺さるリトマス試験紙のような言葉です。形式的に、ただ形だけ、ただ説教を聞きに、それが礼拝に来る、礼拝を捧げるということになっていないか。イエス・キリストは、ヨハネ伝の第4章のところで、あのサマリアの女性に、神は真の礼拝者を求めている。それは、霊と誠によって礼拝をする者。霊と誠によって礼拝する者を神は求めているとおっしゃいました。霊と誠によって礼拝をする。私たちはそれを聞くと、そうか。私たちも霊と誠によって礼拝をしよう。心を込めて、熱心に、力いっぱい、賛美するときも、時も大きな声を出して、元気よく礼拝をしよう。もしも、霊と誠によって礼拝をするということを、そういうふうに捉えるならば、実は私たちも、ユダヤ教的キリスト教徒と同じことをしてしまうことになります。自分の頑張り、自分の真心、自分の熱心さで主を礼拝するならば、それは違うのです。イエス様のその言葉を、今日のパウロの御言葉は、とてもよく明らかにしてくれました。霊と誠によって礼拝するとは、神の御霊によって礼拝をすることなのです。神の御霊によって礼拝を捧げる。私たちは、神の御霊、聖霊によって、聖書を読んだり、聖書の話を聞いて、理解することができます。御霊によって私たちは、聖書の言葉を理解し、御霊によって私たちは自分に適応し、御霊によって私たちはそれに従って生きることができるようになります。御霊によって、神の御霊によって私たちは信仰を持つことができます。信仰も神の御霊によって私たちに与えられる神からの贈り物です。神の御霊によって私たちは新しく誕生することができます。神の御霊によって私たちは導かれ、教えられ、整えられ、戒められ、悔い改めに導かれ、神の御霊が私たちを支えてくださるのです。この御霊に導かれながら、御霊に信頼しながら、御霊の導きに期待しながら、御霊によって礼拝を捧げる。果たして私たちがどれほど、 神の御霊に目を向け、神の御霊に信頼しながら、神の御霊に期待しながら礼拝を捧げているでしょうか。御霊に導かれ、御霊に満たされて礼拝を捧げないなら、私たちの礼拝はユダヤ教的キリスト教徒たちの姿と同じになるのです。第2番目に、真のキリスト者は、真の神に受け入れられる者は、キリストイエスを誇り。一体私たちは何を誇りとして生きているでしょうか。自分の行い、自分の立場、自分の業績、自分の頑張り、自分の存在を誇っていないでしょうか。それならユダヤ教的キリスト教徒と同じです。彼らは自分の業績と自分の立場を誇っていたのです。しかし真の礼拝の、真の割礼のものとは、神の前に完全に悔い崩折れて、何の誇るところもない。自分の内にあるものは、ただ恥と汚れと、もう何もない。神の前に誇るものは何もありません。もしも誇ることができるとすれば、それはイエス・キリストだけです。イエス・キリストの十字架だけが私の誇りです。本当に、イエス・キリストを誇りとしている、それこそが神の前に受け入れられる存在だというのです。そして第三に、人間的なものを頼みにしない私たち。人間的なものを頼みにしない。ユダヤ教的キリスト教徒たちにとって、頼みとするところはその血筋でした。家柄でした。地位でした。業績でした。人々の評判、名声でした。しかし、そのような人間的なものを何の頼りにもしない、そんなものに寄りかからない。頼むべきはただ神のみ。イエス・キリストにのみ私は頼みます。頼みとします。私たちは、このようにして、三つの特徴。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない。パウロはこうして、人間的なものを頼みとしないと言った後で、人間的なものを頼みとして誇っているユダヤ教的キリスト教徒たちの口を封じるために、黙らせるために、なんと、今日のところでパウロは啖呵を切るんです。大見得を切るのです。大岡越前の神が、この桜吹雪が目に入らぬかとですね、大見得を切るあんな雰囲気。水戸黄門のお月の助さん、格さんが、印籠を取り出して、この門どころが目に入らぬか、図が高い、ここにおわしますわというですね、あの、大見得です。なんと、そんな風な態度をパウロはここで見せるのです。4節。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですとですね、大見得を切っているのです。それが5節、6節でパウロが述べるところです。ここでちょっとですね、皆さんと一緒に想像をたくましくして、2000年前のですね、時代に、こう、タイムマシンに乗って、行ったような、そんな気分になってください。そしてこの場所は、もう教会であることをちょっと忘れて、2000年前のユダヤ教の街道、シナゴグにいると思ってください。実は教会っていうこのですね、礼拝のやり方は、ユダヤ教の街道、シナゴグが原型になっていると言われますので、想像するのはそんなに難しくないでしょう。もうこれをそのまんまユダヤ教の街道に集まって、そしてこのユダヤ教徒の集まりだとちょっと想像してみましょう。ただちょっとですね、違うのはユダヤ教のシナゴグではですね、男性と女性がこんな風に入り混じって座ることはありません。中心に集まっているのはみんな男性だけで、女性はちょっと別の部屋からですね、礼拝を捧げるという風に分けられているんですが、こうやって一緒になったっていうのは、とても素晴らしいキリスト教のですね、素晴らしい印でしょう。皆さん一人一人が今日ユダヤ、もしかするとある人は、もうほんの最近ですね、割礼を受けたばっかりで、下の方がシコシコシコシコ傷んでる人が何人かいる、そんな雰囲気だと思ってください。さて、 舞台がこの整いました。そんな皆さんの前にパオロが登場します。そしてパオロが皆さんの前で自己紹介をするのです。私は8日目の割礼を受け、そうするとですね、こう皆さんの中からですね、おーという声が湧き起こるんです。すごい、生まれながらのユダヤ人だな、8日目に割礼を受けたのかお前は、とですね、賛歎の声が上がるのです。イスラエル民族に属し、とみんなうなずきます。ベニヤ民の別れのものです。私たちはそれを聞いてもですね、何のことかわかりませんけども、ユダヤ教の街道でしたらですね、さっき以上にですね、ほーという声が湧き上がるところです。ベニヤ民とはヤコブの12人の子供たちの中で、特にヨセフと共にお父さんヤコブから愛された末息子です。彼はヤコブの最愛の妻ラケルとの間に生まれた子供だということで、特別にお父さんからエコひいきされた息子の一人なのですが、ベニヤミンの別れのもの、それはユダヤ人にとっては実に純粋で名門の血筋であることを意味したのです。ベニヤミンの別れのものからイスラエルの最初の王様であるサウル王様が生まれました。あのダビデを追い詰めたあのサウル王様はベニヤミンの別れのもの、名門なのです。王様を輩出した名門なのです。そしてこのパオロは、元の名前はサウロと言いました。実にあの第一代目の王様サウル王様の名にあやかって同じ名前を自分につけていた。偉大なものという意味の素晴らしい名門、王家の出だというのです。ユダヤ人たちはベニヤミンの別れのものって言うと、おーと歓声を上げます。喫水のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、私たちは新約聖書を知っていますので、パリサイ人と聞くとすぐにイエス様のその人々への攻撃の言葉、偽善者よというですね、パリサイ人たちに対するあの代名詞を思い出しますので、すぐにああパリサイ人かと思いますが、その当時この人々はユダヤ人たちから一心に称賛と尊敬を集めていた、律法に詳しく厳しく律法に従う人々の、正しい人々の代名詞です。ですから律法についてはパリサイ人というと、人々がさらにですね、尊敬の目をパウロに向けたのです。その熱心は教会を迫害したほど、教会でこれを言っちゃうとなんだというかもしれませんけども、ユダヤ教のシナゴグでパウロがこれを言ったならば、もうそうから拍手喝采が沸き起こったことでしょう。ユダヤ教徒として熱心にその教えを守るだけではなくて、その教えに背き、それを攻撃した人を騙す男イエスを憎み、その教えを信じて従う人々を迫害することを神への奉仕、自分に与えられた神からの使命と信じて、その先頭に立ってパオロは迫害していたのです。ですからその熱心さは教会を迫害したほど、ユダヤ教徒たちから見れば、なんと熱心な素晴らしい人物とですね、拍手を浴びたのです。そして最後に、律法による義についてならば非難されるところのないものです。すごいですね。人の前で非難されるところのないものと大見えを切るパウロ。確かに彼は同時代同世代の人々の中でずば抜けて優秀でした。将来を約束された前途洋々たる人物でした。誰からも後ろ指さされることがない、非難されるところのない、そういうですね、正しい清い生活を送っていた。そんなパウロの自己紹介を聞くと、このユダヤ教の街道はですね、割れんばかりの拍手と歓声に包まれるんです。そして人々は口々に、あなたこそ私たちの目標、私たちの誇り、あなたこそ神に喜ばれ、神に受け入れられる素晴らしい人物、成功者とはあなたのような人を指す、 私たちもあなたのようになりたいとみんなパウロは憧れの目で持ってみたのです。拍手と歓声が静まったとき、パウロの口からとんでもない言葉が飛び出すのです。七節。しかし、私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。これを聞くと、カイドウはですね、水を打ったように、いや、みんな真っ青になって、なんということをパウロはとですね、人々は愕然としたことでしょう。パウロも、かつてはこの挙げた一つ一つの事柄、人間的な血筋、名門の出であること、行い、熱心さ、人々の評価を人生の徳、プラス、ゲインと考えていました。それを重ねることで、そういったことを積み重ねることで、神に近づき、神に喜ばれ、受け入れられると思って、ひたすらその道を進んでいたのです。しかし、パウロは明かしするのです。その積み重ねたものが、もろくも崩れ去る瞬間が来た。クリスチャンの群れを捕らえるために、ダマスコに行く途中で、あの十字架で呪われたものとして死んだはずの、あの憎きイエス・キリストに、復活のイエス・キリストに、なんとパウロは出会ってしまったのです。復活したイエス・キリストに出会った瞬間、パウロは自分の積み上げてきたものの結果が、とんでもないことに結びついていた。自分の積み上げてきたことの結果が、イエス・キリストを迫害し、神に敵対しているという事実を突きつけられたのです。神に私は仕え、神に奉仕し、誰よりも神に喜ばれていると思い込んでいた誇りが崩されたのです。これまで考えていた一切の徳、プラスが、実は全くの損、マイナス、ロスであることを思い知らされたのです。価値観の逆転です。自分の血筋、家柄を誇り、自分の地位と業績を誇り、人々の高い評価を誇っていたパウロ。実は、それを誇り、それを頼みとすることによって、キリストに敵対し、キリストを無視し、キリストから遠ざかり、神に敵対していた自分を発見したのです。そしてパウロはこの出来事によって、イエス・キリストこそが、最大最高の価値であることを見出すのです。そしてキリストから自分を遠ざけ、キリストから自分を妨げようとするもの、その一切のものをマイナス、損と思うようになったのです。次の手術は10月31日、南最古姉妹の婚約式というですね、素晴らしい日であると同時に、この10月31日は宗教改革記念日と言われます。毎年ですね、10月31日は宗教改革記念日として世界中のプロテスタントの教会はこの日をですね、覚えるのです。修道士であったマルチン・ルターが魂の平安を求めて修行に、断食に、苦行に明け暮れていました。彼は何とか救われたい。何とか魂の平安を持ちたい。彼は激しく自分を鞭叩き、断食に断食を重ねて、本当に自分の体を痛めながら、時には気を失うほどに自分を鞭叩いてですね。そうすることによって、神に近づき、そうすることによって、神に罪許され、神に受け入れられたいと願ったのです。しかしそんなルターが聖書を読み、聖書を調べていくうちに、パウロが説いていた福音に行き当たるのです。パウロが説いていた福音の内容に行き当たるのです。そしてついに、ローマ人の手紙の1章の17節に、彼の心は、彼の目は釘付けになりました。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は 信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この御言葉で、彼の目からまさに鱗が落ちるようにして目が開かれます。そうなのだ。ここで言う義とは、カトリック教会では、神の罪に対する怒り、裁きを意味すると解釈していました。しかし、そのように解釈すれば、その意味は成り立たない。ここで言っている意味が通じない。聖書の他の御言葉にも照らしてみて、ここで言う義とは、信仰によって与えられる義なんだ。義人は信仰によって生きる。ただ、信仰によってだけ行いじゃない。難行苦行ではない。ミサではない。献金ではない。ただ、信じるだけで神が、イエス・キリストの十字架のゆえに、私たちを義と認めてくださる。信仰によってだけ救われるのだ。彼は、この福音を再発見したのです。私たちプロテスタントの者から見れば、当然当たり前と思っているその真理が、ずーっと1500年の間、隠されてしまっていたのです。そして、ついにその御言葉を再発見したことによって、ルターをして立ち上がらせるのです。その声を上げたのが、1517年10月31日だったのです。ルターは、その信仰とその告白のゆえに、国王によって召喚されます。そして、あなたの教えていること、あなたの書いていること、それはローマカトリック教会の教えに反することです。あなたはそれを否定しなさい、取り消しなさい。あなたは自分のその立場をどう弁明しますかと問われて、彼は一日の猶予をいただいて、本当に激しく神様の前に祈り心を整えた後に、再びその議会に立った上で彼は宣言するのです。私の心は、私の良心は、神の御言葉に縛り付けられています。私は、教皇も、教会の公会議も信じません。もしも私が言っていることが、聖書に照らして間違っているということを証明誰かしてくれるんであれば、私は取り消しましょう。そうならない限り、私は取り消すことができないのです。我、ここに立つ。神をお助けください。アーメンとですね、ルターは閉じるのです。我、ここに立つ。今日は、その御言葉から、今日の説教題を取らせていただきました。我、ここに立つ。パオロが、私はここに立っている。私はこの福音に立つ。誰もこの立場を、この福音の真理を、否定してはならない。それをするならば、それは犬です。ルターが、我ここに立つ。私たちは一体、どこに立っているでしょう。どうか、私たちも、この変わることのない福音の真理のうちに、しっかりと立って、動かされることがないようにしていただきたいのです。またこの教会が、いつまでもこの福音に立ち続けて、決して惑わされることがないように、現代も悪い働き人たちが活躍していて、教会を荒らす人々が多くいるからです。私たちも犬に気をつけねばならないのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。